つのメッセージは、心の覆いを取り除いていただくためにと題しまして、新約聖書エペソ人への手紙1章17節から23節です。まずはじめに17節のみを宣言させていただきます。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。アーメン。今日主に召し出されたものとして、それぞれの心の覆いをしっかりと取り除き、神の正しい認識によって主が与えてくださった御国の特権を行使する私たちエクレシアでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は素晴らしいお方ですね。今日もこの御言葉の中から、いかにこのイエス様が大きくて優しくて強くて大きな大きな権威を持っておられるか、これを今日も御言葉から見ていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。私たちを愛してくださり、十字架にかかってくださり、我らをあがなってくださった我らのイエス様、あなたを褒めたたえます。今日もまた、この御言葉からあなたの命をいただきたいと願います。この聖なる手術、主よ、あなたが私たちに現れてくださる日に、あなたが豊かに豊かに、これでもかというほどに現れてくださり、御言葉から命を得ることができる私たちでありますように、どうか取り継ぐしもべおよび聞く一人一人を祝福し導いてください。これからのすべてを聖霊様のその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。心の覆いを取り除いていただくためという題ですけれども、皆さんにもし覆いがかかっているとするならば、現実世界で、起きていることがなかなか理解できないですね。この人、ね、どうしていつもこういう、ね、トンチンカンな、対応をするんだろうか、ね、あるいは皆さん自身がどうして私はいつもみんなから、トンチンカン呼ばわりされなくてはならないのか、ね、なんで私の思っていることがなかなか人に伝わらないんだろうって、覆いが、ね、要するに隔てがかかっているとそうなってしまうんですね。
ですね、この覆いというものが、人類全体にかかったところがあるんですけれど、人が水の裁きから逃れましたよね、ノアの家族が。でその後産んで増えて死に満ちていくんですけれど、産んで増えて死に満ちた分だけ神に対して水の難を、ね、逃れるようにしてくださった恵みによって、産んで増えて死に満ちていけばよかったものの、ですね、どうすればこの水の災難から逃れることができるだろうかって、自分で頭使って生きようとして努力した時代があるんですね。それが皆さんがよく知っているそのバベルの塔の時代です。でその時彼らは一括にして神の御前において罪を犯し、恵みに生きようとせずに自分自前で生きようとした、その罪を一括にして犯してしまったんですね。でその時自分で生きようとしたその生き様によって行き着く先、それが地獄であり死であるということをやっている人間は分かっていないものの、神様はその行き着く先が分かったわけなんです。だから神ご自身が自分の似姿によって作られた人間が一丸となってそれをやっている時に、この人間たちが滅びに至らないようになさったその措置があるんですけれど、降りてきて人間たちのやっていることを 神ご自身の目でこと細かく全部確認した結果、彼らに覆いをかけるんですね。彼らを救うために自前で救われようとする、この滅びに至る道を立たせるために、主ご自身が彼らの言葉に覆いをかけてしまったんです。だから彼らは主が覆いをかけるその前まではお互いに言ってることがよく分かって、そのバベルの塔、それをもう一丸として立て上げることができたということだったんですけど、主ご自身が彼らの話すこの言葉に覆いをかけたその瞬間から、彼らは言葉が通じ合わない人間になってしまった。それで滅びに至るべきあの忌まわしバビロの塔は、そこで工事が止まり、そして人類は何々族、何々族って言葉ごとにこの民族を分けていく、そのようになったんですね。だから言葉がね、同じ日本語であっても通じないんですよ。どれだけ言葉が通じないかって言ったらね、皆さん自身のこのね、普段喋っているこの言葉にね、どれだけの覆いがかかっているかって言ったら、同じ家族であっても覆いがかかって言葉が通じないんです。自分の腹から出した子供とも覆いがかかって言葉が通じないんですよ、ね、神様の言葉はなおさらのこと覆いがかかって通じない。その連月が本当に重ね、そして今日に至っているんですけれど、この覆いにかかってしまった人間のこの感覚、これによって人間さまざまな苦労、それを課せられて生きてきた。それで神様はこの覆いがかかって苦労していて滅びに至っているこの人間を見て何をしたかと言ったら、覆いがかかっているこの人間の覆いを取り除くために、人間の中ではこの取り除くものがいない、ゆえに神は御子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。そしてイエス・キリストを通して私たちに今かかっているこのすべての覆いを十字架を通して撤廃して、そして私たち自身一人一人が覆いがないまんまで生きる存在にしてくださるためにイエス・キリストが来たんですね。でもそれがイエス・キリストが来たことは分かっているものの、イエス・キリスト自身が何のために来たのか、このねイエスの出されたその恵みの技をこと細かく知らないのが私たちなんですよ。今日はこのエベソの御言葉を通して、私たちにどれだけの覆いがかかっているかということと、この覆いをどうすれば取り除くことができるか、取り除かれた先に何が待っているのかについて見ていきたいと思います。アメン。
で、覆いがかかってしまっている状態、そしてその覆いを取り除く方法についてがですね、それが第二コリントの手紙の方に書いてあるんですけども、第二コリントのまず3章の12節からのところです。第二コリントの3章のですね、12節から15節のところにモーセが出てくるんですけども、でモーセがかつて神の山ホレブに行って、そして神様と面と面を向かって話し合った。でそして、ね、話し合った後に降りてきたところですね、モーセの顔が輝いてるですね。モーセ本人は知らなかったんですけれども、神様の栄光の輝きが、ね、モーセの顔に映って、でそれで、ね、モーセの顔が輝いてる。で人々がそのモーセの顔を、ね、恐れて、でそれでモーセはその顔を、ね、覆いで隠したと、ね、いう様がここに書いてあります。でこの、ね、モーセが覆いをかけたんですけど、この、第二コリント3章14節から読んでいきますと、しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。
モーセの時から、 ですね、かかってしまったこの覆いはユダヤ人にとって今もかかっているんですね。そして彼らはこの覆い、このものがかかっている状態で旧約聖書をね、読んでいます。旧約聖書を解いていただいています。でも覆いがかかったまんまの状態で解かれたこの旧約聖書の中から覆いがかかっていますので、キリストを見つけることはできなかった。新約の生徒たちは覆いがかかっていない状態でありますので、キリストを見つけることができたということなんですね。このね、覆いがかかった状態というのは何を意味するかといったら、ですね、ちょうど、ベイル、ね、あの結婚するときに新婦が、ね、こう覆いますよね。で新郎がこうやってやるじゃないですか。でそれより、ね、太いこう前がよく見えない状態のものがここにかかっている。そのかかっている状態で今あの向こう側にね、あるものに対して自分が想像するわけなんですよ。あ、これはいいものかもしれない、これは悪いものかもしれない、これは丸かもしれない、これはね、四角かもしれない、これはなんとかかもしれない。だからちょうどですね、あの物が大きければ大きいほどこの実体がわからなくなっちゃうんですね。なぜかと言いますと覆いがかかっていますので、自分の手探りの状態で触ってみて確認できて感覚でなんとなくわかったことをそれだと言うしかない、そういう状況の中にいますので、あのこの覆いがかかったまんまの状態で人生生きているから、私たちも失敗しっぱなしなんです。
でこの覆いね、非常に厄介ですね。ユダヤ人たちは今もなお、ね、キリストに対する信仰に絵の覆いがかかっていますから、ね、相変わらずこの旧約聖書の律法が、ね、安息日ごとに朗読されるごとにその、ね、覆いがまだかかっているって15節にあります。じゃあこの覆いは、ね、どうやって取り除けられるのか、これ16節にありますね。16節に、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。アメン。
アメン。
この覆い、宗教的な覆い、ね、使徒パウロもかかっていました。彼は、ね、もともとファリサイ派の人で、ね、サウロという名の青年でしたけども、ね、キリスト者を迫害して、ね、もう躍起になってもう執拗にキリスト者を、ね、牢獄に入れたり追い回したりして、ね、おりましたけども、ね、目に鱗がかかってたんですね。その覆い、それを取り除かれたのは主です、ね、イエス様です。イエス様が現れて、でそれで、ね、その覆いは取り除かれました。ですからこの16節にある通り、人が主に向くならその覆いは取り除かれる、ね、ありますね。
皆さんがこの教会に通ってますよね。教会を通っているとしても、皆さん自身が体がここにいくら来ていても、皆さん自身の思いが主に向いていないとするならば、皆さんが今までかかっていたその覆いを取り除かれることはない。人が主に向くならって、これが条件なんですね。覆いがかかっている私たちのこの状態、これを全部ね、すっきりさせていただくためには、私たちが教会に来るということではなく、私たちの思いが主に向く必要があるんです。この思いが主に向いていない人の中で、たまに奇跡的に主が選んだ人が主に出会うんですけど、その中で代表的な人は誰かって言ったら、使徒パウロなんですね。使徒パウロが野犬になってイエス・キリストを信じている人たちを一旦呼ばわりをして、ナザレ一派と言って殺そうとね、やきもきしていた時に、主ご自身が使徒パウロの手にかかって殺される、その命たちを惜しみ、そして後に主の働き人になるこの使徒パウロをね、惜しみダマスコに置いて会ってくださるんですね。その時に主に向けない使徒パウロに主がこう言ったんですよ。サウロ、サウロ、なんであなたは私を迫害するのですか。向けないという時に、主ご自身がその彼が通り道に待っておられ、 そして彼の名前を言い、そして主ご自身に振り向くようにその声を発してくださったんですね。時々今の時代においても主に打たれるような感じで主に立ち返る人たちがいるんですよ。主に直接その声が心にこだまして、主の声が心にこだまして、そしてもうあっという間にキリスト者に変えられる、あっという間に人を転倒してしまうという人がいるんですね。こういう人というのは特別に主が選んでるんですよ。そして主のその声に打たれて、その人たちは声に打たれるとすぐ何をするかといったら、まず彼らがやっているのは伝道なんですよ。私は今までこのキリスト教の中においてさまざまな救い方を見てきました。でも主ご自身がその人の心を打って、そして声を聞かせて、そして救いに至った人たちの特徴というのは、イエス様と出会った途端に伝道するんです。不思議なことにね、声がね、その声を聞いた人たちが伝える声というのは力強いんですね。人を救うんですよ。私もそうでした。突然イエス様に呼ばわれて、本当にイエス様もよくわからない時に心だけが熱くなっちゃって、そして口を開けば伝道するんですね。でその時ね、あまりにも伝道ができちゃって、私口を開いて誰かに言えばみんな伝道されるもんだと思って、あんまりにも人が救われるんで、あ、言えばみんなイエス様信じるんだと思ったのがあの時でした。
使徒パウロも本当に、ね、主を求めていたんだと思います、ね、なんでそう思うかというと、この使徒パウロがね、救われた場面、これパウロがですね、どこに行っても全く同じ場面を伝えるんです。あの主が、ね、ダマスコの途中で光り輝く主として現れて、そしてね、パウロは地面に倒れた、目が見えなくなった、で、サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか、ね、その声を聞いて、で、パウロが、ね、主よ、あなたはどなたですか、ね、聞くと、ね、私はあなたが迫害しているイエスである。その場面を、ね、使徒行伝でもう2回ぐらいですね、もう王様の前で偉い人たちの前で告白するんですね。あの罪人としてパウロがね、捕らえられて、でそれで王の前に引きずり出されて、なんであなたは捕まったのか、なんであなたはどんな罪を犯したのかっていうたびに、パウロは自分の罪を告白するんじゃなく、私はこれこれの信仰を持ってるから、ね、でそれでその信仰のその根拠とは、あの、ね、ダマスコの途上でイエス様が現れて、ね、そういうふうにですね、機会あるごとに自分の救いの証をしてるんですね。その度ごとにパウロがですね、ある時こういうんですね、サウロ、サウロって、ね、イエス様がね、おっしゃった、サウロ、どうして私を迫害するのか、トゲをついた棒を蹴るのは痛いことだ、ね、ある証でパウロがそういうんですね、イエス様は知っていた、私が棘をついた棒を蹴るような痛みをキリスト者を迫害するたびに痛い思いをしてきた、それをあなたは知ってる、主よ、あなたは誰ですか、主よ、あなたは誰ですか、ね、きっとパウロずっと、ね、もうキリスト者を迫害していた時から、本当の主は一体誰だろうか、こんな律法を守っても、ね、いくら安息日にじっとしていても何の恵みも救いもない、主よ、あなたはどなたですか、ね、そしてキリスト者を迫害するたびに心の痛みを覚えて、棘のついた棒を蹴るような痛みを覚えてた。
要するにこの御言葉から私たちが知ることは一つなんですね。罪を犯した時にね、罪を犯してその成功したことによって、えへへっつってね、やったっつってね、あのやっている人たちにはこの主は現れないんですよ。罪は犯したものの、なんでこんなバカなことしたんだろう、まだやっちゃった、わー嫌だっていう人たちなんですよ。罪を犯して、犯した罪そのものに対して嫌気がさした、犯した罪のためにね、もうどうしようもない、自分を発見した、で自分に失望し、そしてこう苦しんでいる人たちというのは、 シトバウルが言った孤独、自分が罪は犯しているものの、罪を犯していつもこう感じるのが、トゲのついた棒を蹴ってるような感じ。だから罪を犯しながら痛みを覚えている人は救いがあるんですよ。だから罪を犯してからしょぼくれてない人間を見た時に、皆さん、あ、これどうしようもないかもしれない。罪を犯してしょぼくれない、罪を犯してバレたことを悔やむものは、少なくてもそのもののために主が用意されたダマスコ、ね、イエス様が直接会ってくださるそのダマスコはないんですよ。覆いがイエスキリストにあって強制的に剥がれるその恵みはありません。
ね、このコリント書に、ね、16節に書いてありますね。人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。ですからパウロのテーマ、ね、主よ、あなたはどなたですか、ね、きっとそれがずっと彼の、ね、祈りだったんでしょう、ね、主がどなたかわからない、イエス様だということが分かったのが、もうはっきり分かったのがあのダマスコの途上でした。それまで、ね、きっとパウロは主よ、どなたですか、ね、心を主に向けていたんでしょうね。でそれで主がある時会ってくださったんです、このパウロに。本当に私たちも心が上乾いて、ね、一体主はどなただろうか、ね、そういうふうに求める時に主が会ってくださるんです、ね、実際今イスラムの、ね、人々を、次々に主がどなたか、ね、会ってくださっているんですね。イエス様が直接、ね、パウロに現れたようにムスリムの人たちに、ね、現れて一日、ね、救われている人が多い。ユダヤ人もそうなんです。ユダヤ人ももう本当に堅くなに御言葉、ね、イエスは偽預言者だとかそういうふうに思っている、そう教育されてきたけれども、ね、主は一体どなたなんだろうかってそう願う魂にきっと主は、ね、現れてくださるんだと思います。
あのね、もう実際にイスラム の祭司の息子で今クリスチャンになって働き人になっている方がいるんですね。で私たちが今御言葉を教えて、彼自身はまだ他の方々に御言葉を教えたりしているんですけれど、彼は教会に一度も行ったことがない。でもうちっちゃい時からイスラムの、ね、お経を覚えさせられて、朝のもう早い時間から起こされて、そして何時間もお経を唱えられた。で、そういう体験があって、キリスト教の気持ちも知らない。で、クリスチャンと付き合ったこともない。という人なんですけれど、日本に来ても、そのイスラムの、祭司として、その伝道の、道を歩んでいたわけなんですよね。で、その彼が、ある時夢の中で、海の中に落ちるんですよ。落ちて、それで海の底まですーっと引きずり下ろされて、アップアップアップアップしてるんだけど、パッと手が離されて上に来る。上に来た時から、水がまだ手足が動かない状態で、水がどんどんどんどん自分の方にこう増してくる、増してくる、増してくる。で、ここまで来て死ぬ寸前に自分の口からポンと出てきたのは、ジーザーって言ったんですって。今まで言ったこともない言葉。それを彼はジーザーって言ったわけなんですよ。それを言った途端に天から手が一つ来て、彼をスッと引き上げてくださった。それで彼はものすごくもがいたそうなんですよ。なんでジーザスが私を救うんだって。助けるんだって。なんでアラじゃないんだって。なんでモハンマッドじゃないんだ。なんでジーザスが私を助けたんだ。私呼んだこともないのに。それでなんで土壇場になって私がアラーじゃなくて、モハンマッドじゃなくて、ね、ジーザスって言ってしまったのか。自分にはこの謎を解けないって言ってましたね。主が彼自身の救い主として現れ、そして言ったこともない、呼んだこともない、その名前を彼に言わせ、主の皆を呼ぶ者は皆救われる。この御言葉の実現を最小の手合いを通して彼に与えてくださった。そして彼は今、もう本当に素晴らしいクリスチャン、働き人になっているわけなんですね。主の皆を呼んで、そして 救われて主に向く人になった。だから主に向かなければ、主に向かなければ、主に私たちがこう方向転換しないことには、私たちのこのかかってしまった老いというものは絶対に取り除けないということを皆さん覚えてください。
まさしくこの、ね、16節以降に書いてある通りです。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです、ね、まさしくこの御言葉の通りです、ね、先ほどのその、ね、ムスリムの祭司の息子だった人が、ね、ジーザスに出会って、ね、ですから、ね、主に向くならば覆いが取り除けられるのは、このこれはキリストによって取り除かれると、ね、14節に書いてありますね。そしてその働きをするのは御霊です。聖霊様がその男性に会って、ね、聖霊様が働いて、そして人々をジーザスのもとへと導いて、そして目の覆い、ね、もう偽りによって塞がれていた覆いが取り除けられて、真理へとよく見ることが、ね、できるようになって、そしてさらにその人は鏡のようになるんですね。鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます、ね、鏡で皆さん子供の頃鏡、ね、太陽を使って、あ、そんなことなかったですかね。あの人の目に太陽の光をこういうふうに当てて、でそれで、あ、眩しいって、ね、そういうふうにさせる遊び。鏡は太陽に向けなければ人を照らすことはできないんです、ね、皆さんは鏡のようなものであるとするならば、まず主に向くということをしなければ、ね、主の栄光を人に輝かせることはできません。
自分が主に向いて、主の御光が私をね、刺して、そしてこの刺したこの光でね、他の人を照らすっていうことができるんですね。主は依然としていつでもいますということなんですけれど、私たち自身、この鏡の状態に、綺麗な鏡の状態になっていなければならない私たちが、例えばの話、泥でね、覆われていたら、どんなに主に向いていても、ね、自分の輝きを誰かにね、輝かす、照らすっていうことはできないんですよ。皆さんが教会通いをしながら、そしてイエス・キリストにあって、ね、生きていたと言いつつも、未だに人と関わって生きているこの世において、キリスト者としての影響力を及ぼすことができず、そしてこのね、力なき信仰生活、人間生活をしているとするならば、皆さん自身のこの鏡というものが鏡でありながら、どうなるかって言ったら、向こうのイエス・キリストの栄光の光を受けて、誰かにね、その光を伝達する力がないっていうことなんですね。なんで鏡に泥がべったりとね、ついていたら、どんなに主に向いても、光は反射しないんです。だから、キリスト教は、悔いることが必要、改めることが必要なんですよ。その悔いることを改めることがないと、このね、輝きをいただくことができない。いただくことができなければ、他の人に反射することもできない。だから私たちは絶対にクリスチャンとして何の影響力を及ぼすことなく、私たちは生きるしかない状態になってしまいます。自分自身が今本当に綺麗に磨かれたこの鏡の状態なのか、じゃあなかったらね、泥がべったりとつけられていて、教会は毎日来ているから主に向いてるんですよ。教会は毎日来てるから主に向いてる。でもべったりとついているこの泥のおかげでね、光は来ているものの、光を受けることができず、受けたことがないから その私がこうやって向いた時にね、泥しか見えないんですよ、相手に。この恐ろしい様をね、私たちそれぞれが今持ち合わせていること、これ認識するべきなんですね。主に向きましょう。主に向かないと、主に向かないと本当に大変なことになります。建物通いで終わってしまう、クリスチャンになってしまう。
ですからまず私たち自身が主に向くということね、それが必要です。この覆いが取り除けられること、これ私たちの頑張りじゃないですね。私たちがいくら、ね、この面の皮をうって引っ張っても、ね、そんな覆いが取り除かれるものではないんです、ね、もう目ん玉、私覆いがね、鱗があるんじゃないかしらと思ってこういうふうにやって、ね、ひっくり返してもないんですね。これは、ね、人の側の責任は主に向くということ。するならば御霊さんなる主が働いてくださって、その人から覆いを取り除く、ね、ですから覆いを取り除いてくださるのは主です。皆さんの責任は主に向くこと、ね、するならばこの覆いが取り除かれる、ね、でそれでパウロが祈ってるんですね。先ほどの、ね、エペソの一章のところにおいて、ね、はじめ司会者が、ね、一章十何節宣言してくださいました、ね、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。アーメン。パウロが祈っています、このエペソの生徒たちのために。そして同時に私たちのための祈りでもあります、これは。そして皆さん自身がこのところに皆さんの名前を代入して自分の祈りとするべきところです、ね、どうかこの私に神を知るための知恵と啓示の御霊を与えてくださいますように、ね、皆さん自身が祈り求めるべきです。なぜなら、ね、覆いが取り除かれるのは私たちの力ではなく主の責任だから、ね、そして私たちの責任は祈り求めることだからです。だから祈り求める必要があります、ね、でこの十何節にですね、神を知るための知恵と啓示の御霊って書いてありますけども、まあ、よりギリシャ語を直訳的に見ますと、ここ神の認識をもたらす知恵と啓示の御霊です、ね、神の認識をもたらす知恵と啓示の御霊ですから、ね、神の認識、ね、これが与えられる、ね、ですから知恵と啓示の霊が与えられれば与えられるほどに神様を認識する広さにおいても深さにおいても神様の認識が深まって大きくなっていくんですね。
要するにですね、知恵と啓示の御霊が与えられるとどうなるかといったら、今までは私たちの認識で、あ、これってこういうことなのね、あ、こうすればいいんだと思って、自分が今まで認識したことをね、その元に私たちは仕事もしました、人間関係も築いてきました、行きもしました、帰りもしました、これ自分が今まで培ってきた認識のもとでそれをやってきたんですということなんですけど、自分が培ってきた認識のもとで人物事と関係を築いた中において、皆さんがすっきりとして 100% 成功を収めたね、ことはほとんどないんですよ。不発に終わるね、よくてなあなあまあまあ、だから成功よりはね、不発さんの方が自分の認識において生きたね、結果不発さんの方が多かったんですよ。私たちもう親子関係もそうです、まだ対人関係もそうです、仕事もそうです、あらゆる面において自分の認識において、あ、これいいなと思ってこうしようと思ってやったことで、皆さんと私は今まで失敗をしてきたわけなんですね。それで知恵と啓示の 御霊を私たちにくださいって、知恵と啓示の精神をくださいということは何を言ってるかって言ったら、知恵と啓示のね、この精神、この御霊によって神の認識を持つようにしてくださいということなんです。だから神の認識でね、人を見て、物を見て、ことを聞いて、そして、あ、神の認識が、あ、こうだということが分かって、行動に移すことができますように、ということを今言っているんですよ。だから、知恵と啓示の御霊は何で必要なのか、今まで私たちはその必要性が分からないで、ただ知恵と啓示の御霊をくださいって祈ってきました。それは、神の認識を正しく持つために、知恵と啓示の御霊が必要です。だから知恵と啓示の御霊をください。その知恵と啓示の御霊によって神の認識をしっかりと持って、そして今私が目の前にしているこの人に対して、物に対して、ことに対して、正しいあなたの認識のもとで私がこれを守り行うことができますように、接することができますように、付き合うことができますように。これが知恵と啓示の御霊を必要としている人たちの願いの根拠にある、ね、願いなんですよ、ことなんですよ。
この目が開かれて神の認識がはっきりと、ね、分かるようになってくると、その人に変化が起こるですね、うん、その人、もう人間関係において、ね、どうしてこの人はいつもトンチンカンなのって、ね、そのトンチンカンは癒されます。
アーメン。
また KY っていう言葉はちょっと前に入り、結構前に流行りましたね。空気読めないを KY っていうんですけども、ね、それもまた癒されます、ね、また先週のメッセージでサラ出てきましたね。サラもう本当にもう心がどんよりもう絶望感、倦怠感で覆われていて、もう主が目の前におられるのにもそれ、ね、全く感動も何もないところを主が手を加えて、ね、切り込みを入れましたね。 した結果同じ力が戻ってきましたね。
も
う生理が戻ってきて、美しさも戻ってきて、ね、違法の王に、ね、略奪されてしまうような美しさが戻ってきました。本人自身にいろいろな良き変化が現れてくるんです。そして本人自身が癒されていきます。そして癒されたならば、今度は主の働き人になっていくべきなんですけども、ね、主の働き人とは、イエス様を弟子として人々にイエス様を伝え、人々を癒して囚われているならば解放させてあげるのが主の働き人ですけれども、で続いてこの主の働き人になるためのに必要なことをイエス様がですね、あの三条の説教で言っておられますが、マタイによる福音書の、7章です。マタイによる福音書の7章の、3節から5節のところです。マタイ7章3節から5節。また、なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてください、などとどうして言うのですか。見なさい。自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち。まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。アメン。ね、イエス様面白いことをおっしゃいますね。針があなたの目の中に入ってるってね。針、ね、この感じの針は、ね、要するにあの、ね、家を横で支える、ね、太木ですね。家を縦に支えるのは大黒柱ですけども、ね、横で、ね、家の、まあ、ちょうどああいう柱でしょうかね、家の屋根を支えている横棒、あのちょうどネズミがとっとっとね、昔の家だったら走ってたあの梁、それが目の中に入っているではないかって、あんな でっかくてぶっといものが目の中にね、どうして入るのかって、ね、思われるかもしれないんですけども、これ、ね、つまりですね、それまで神様抜きに、ね、自分のやりくり、自分の、ね、テレンテクダ、ね、神様から離れて、ね、自分の頭で、ね、考えて、そうしてもう自分の人生を支えて、自分自身を、ね、大黒柱ならぬ、それを支えてきた針として、 この目、人を見るときですね、あ、このタイプの人はああいうタイプの人だって、あ、このタイプの人はね、こういう、これこれ、こういう対応すればおとなしく黙るって、こういう人はもうガミガミ言えば黙り込むって、そういう目の中の針、もう自分を刺されたように頑丈になってしまったその針なんですね。それを取り除かなければ、ね、人の目の治療を取り除くことはできませんよって、イエス様におっしゃってですね。要する
にですね、正しくない人が、ね、正しくない人が、誰かを注意して、その人を治そうとするとね、絶対に治らないということをね、一言で言ってるんですよ。で、この針という言葉がここに出てくるんですけれど、どういうことかって言ったらね、あらゆる人物ことに対して、全部、あのね、罪の視点からね、成功を図って、不正な利益を得て、人生、ね、うまく生きてた人というのは、レンガラレンズ、罪を犯して自分の身を立て、罪を犯して自分の身を立て、ということをやっていますので、神が見ても人が見ても、その人の日常茶飯事は罪まみれなんですよ。罪まみれで、それを食いずに重ねてきた連月があるから、だから、もう、針のようにこの罪の性質がその人の生活を支えている状態。だから、そういう人は特徴としてこういうのがある。嘘つかなくてもいいことまで嘘つく。ね。で、威嚇しなくてもいいことまで威嚇する。ね。怒らなくてもいいことまで怒る。騙さなくてもいいことまで騙す。ね。悪口を言わなくてもいいことなのに、あえて悪口を言う。殴らなくてもいいことなのに、時あらば殴ろうとして、ね。拳をいつも、準備してる。こうやって。で、いつもね、罪を犯す準備万端なんですよ。そんでね、もう、アンテナがもう罪を犯すためにビーッと立ってるから、ちょっとしたことで、お前、しばいてやろうかって。で、こういう人っていうのは、自分がね、そういう罪を犯して日常三事を生きているっていうのが認識してないんですよ。認識しておらず、ね、それで自分は、罪人だと思ってない。持ってないんだけど、神様と人が見ると、その人は罪人で、ただの罪人じゃなくて、罪を犯して犯して犯して、それがね、どんどんどんどん重ねられて、その人の生活全体が、この罪深さによって、ね、もう成り立ってる。もう朝から、いるじゃないですか、たまに。もう起きた途端から人に恐怖心を。ね。仰がらせる人。いるじゃないですか。そういう人なんですよ。で、そういう人で、そういう人っていうのはね、まだね、小言が多いの。自分と親しくない人には威嚇するでしょ。自分と親しい人に対しては、まだね、小言でやめなさいって言ってるんだけど、言ってること自体は、ね、正しいことを言ってる。お前嘘つくんじゃねえよって。そうすると、もう、みんなから、誰からも信用されなくなっちゃうぞっていうのね。隣の正直なおじいちゃんがそれを言ったら、チクチクってするんだけど、このね、悪いことばっかりしてる人が、そういうことを言うと、何の効果もないんですよ。だから、イエス様が言ってるのは何かって言ったら、あなたの罪の性質、そのものを持ち合わせている、そのまんまの状態で、人々に惑えたことを言って、なんとか導きに立そうということはやめなさい。ここもまだ悔い改めが出てくる。ね。自分の罪が、ね。人に注意しなければならないと思った、気づいた。ね、人の罪に気づいたあなたの罪というものが針のように太いよ。だから、悔いて。そして、まず自分自身を正しくして、それから、ね、人の気づいた、その 罪の性質に対してね、言ってあげなさい。ということを言っているんですよ。でも私たちはですね、自分の罪は全部去っておき、忘れてるんです。自分の罪に対してものすごく寛大。でも人が持ち合わせている失敗に対してものすごく敏感なんですよ。だから主が言ってるんですよ。悔いていないあなたが、改めていないあなたが、人の罪をね、つまんで非難するその資格はないよって。で、なんでそうするのって。自分の罪に対して覆いがかかっているからでしょう。自分の罪に対して覆いがかかっているから、自分の罪に対してわからないんですよ。そして人の罪はちっちゃいものでもね、すぐ見つけ出して一言言おうとする。これは自分の罪に対して覆いがかかっている人たちがやることなんです。誰かを正しくね、導きたいですか、皆さん。ならばまず自分の罪、覆いがかかって悔いていない自分の罪、主につい悔いてください。悔いたならば改めたというこのセットをね、セットアップして、そしてその後ですよ、その塵に関わることができるのは、これを絶対に忘れないでください。自分の罪に対して覆いがかかっているということを絶対忘れないでください。
そしてそれをね、取り除いてでなければ人の目の塵を、ね、取り除くことはできないですね。自分の目にこんなでっかい針が、ね、かかっているって、誰も、ね、気がつかないものですけれども、しかし、あ、自分、ね、今までこういうふうにしてきたって、ね、あの人もうどうしてあのこの 体質が治らないのかしらって言って、いつも、ね、もう頭ごなしに叱りつけていた、ね、いつも、ね、もう嫌味を言ってへきへきさせて、そうして相手を支配していた、ね、そういう自分の目の針に気づいたら、もうそれを取り除いて、そして本当にイエス様の御言葉によって、もうピュアになって、まっさらになって、そうして御言葉にあって歩むとき、初めて人の目の塵を、ね、対処することができるんですね。これ全部このキリストによって取り除かれるもの、ね、先ほど見ましたね。覆いはキリストによって取り除かれる、ね、御霊なる主の働きによってそれがなされる。ですから私たちがこの御霊にあって歩むうちに、それらは、ね、いつの間にか取り除かれていくものです、ね、これ自分で努力しようとするものじゃないんですね。鏡はね、何かね、電池がなければ鏡が動作しないなんてことはないですね。自分で頑張らなければ光を輝かせないものではありません、ね、鏡は、ね、ちゃんともう表面を拭いて、でそれで太陽に向ければ、ね、別に努力しなくても、ね、反射して相手を、ね、輝かせるものです。それと同じ、皆さんも、ね、まず自分自身の主に向けて、そして皆さん自身がこの覆いを取り除いていただくならば、主の栄光を表す器に、主の働き人として用いられていくんです。
皆さんね、ここで本当に忘れないでください。自分が鏡である、自分は光じゃないんですよ。光であられる方に対して向いて、その光をいただいて反射する鏡であるということをしっかりと覚えて、鏡をきれいな状態にしないと、いくら主が輝きを私たちに放ってくれても、私たち自身がそれを受けて他の人に放つことはできないよね。だからここでもまた悔い改めが出てくるじゃないですか。自分の状態をね、綺麗な鏡の状態にしなさい。それで主の栄光の光を目いっぱい受けてください。受けた光を誰かにまだこう向けてあげるんですよ。向けてあげた時に、その時にね、私たちがこの鏡遊びをした時に、それを他の子供にパッと向けると、ああ眩しいって言うでしょ。それと同じように、私たちが光を受けてから誰かに向いた時に、そのああ眩しいというこの働きが起きるわけなんですよ。だから 皆さんと私が綺麗な状態、イエス様に対してごめんなさい、許してください。そして流された血潮によって私を清めてください。これを終えてない状態で、私たちがいくらここに来て礼拝をしているとしても、ね、イエス様に向いているとしても、鏡そのものが汚いんで、光を受けることはできません。光を受けることはできないが、皆さんがここに来て御言葉いただいて、家族のところに持って帰ったとしても、自分自身が曇っているこの状態の中において、この御言葉を持って帰っても、光は放たれていかない。ということによって、家族に御言葉が伝えられた時も、家族はびっくともしないわけなんですよ。本当に、悔い改め、これは、覆いを取り除けていただくために必要なことであることをしっかりと覚えて、悔い入って、改めて、そして覆いが取り除かれて、光を目いっぱい受けて、その光をまだ家族のもとに向かせる、誰かに届ける、このことが本当に余すとこなくできる皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
で、皆さん自身がこのキリストの光を届けるものになりたいということであるならば、皆さん自身がこの主を知らなくてはならないですね。主を知らないで、ね、もうただ、ね、祈りを祈り込めばいいんだよとか、ね、断食して、ね、聖会行って、そうすれば聖霊充満だよとか、ね、そんな付け焼き刃的なことを並べても相手は動かないものです。むしろ皆さんが福音によって作り変えられて、ね、チェンジしていけば、家族の人も、あ、本当に何かイエス様がいるんじゃないか、この人があんな人だったのがこんな素晴らしい人に作り変えられたぞって、ね、もしかしたら本当に主がおられるかもって、ね、そういうふうになるんですね。変わらないままで相変わらず、ね、目に針を入れたまま頑張っても無駄ですけど、しかし、ね、主を知れば知るほど作り変えられていくんです。で、主がどのようなお方であるのか、ね、それについてですね、さらにこのエペソの一章の20節から見ていきたいんですけども、エペソの1章20節から。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。アメン。キリストがどんな権威を持っておられるのか、この地上のすべての権威です。皆さん、ここに内閣総理大臣がいるとして、内閣総理大臣がこの文書に判子をした、総理大臣認可ボンしたら、その文書はどのようなところでも、役所に持ってけば、取らざるを得ないですね。総理大臣の認可印が押されてるんですから、皆さん、総理大臣の印よりもはるかに優れたものを皆さん持ってるということをご存知ですか？
アメン。
書いてありますね。キリスト、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれたキリストを皆さんが、持ってるじゃないですかね。
イエス様はこう言いましたね。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると言いましたね。なんでイエス様がこの言葉がね、私たちに宣言できるようになったかって言ったら、十字架を得たからなんですよ。十字架を得て、そして十字架を得て死にました。そして罪がない人以外はね、死が訪れてはいけないんですね。だから十字架を得たということは、死を受けたということは、この人が罪があるかどうかを、それをね、それを明かす証明でもあるんですよ。人間の中で完璧に死んで、神の恵みなしでね、蘇られた人はいないんですね。イエス様は罪人の頭として、ご自分が私たちの代表格になって、ね、ちょうどね、世の中の言葉に 置き換えると、連帯保証人ですね。私たちの連帯保証人になって、私たちが返さないものに対して責任を負わされ、そして十字架の上に書かれた方なんですよ。そしてこの方は罪人と処されてはいるものの、ね、罪人ではないから、この方が罪人であるかどうかということを十字架の死の後に神が証明したんですよ。罪を犯した人間に対して神は必ず死ぬって言ったんですね。創世記で言いましたよね。罪を犯した人間は必ず死ぬ。ね、善悪の汁みを食べた人間は必ず罪を犯す。罪を犯すから善悪の汁みを食べた人間は必ず死ぬ。ということを言いましたよね。だから人間であるそのすべてのものは必ず死ななければならない定めがその時に課せられていたんだけど、人の子として来られたイエス様は、ね、人間として生きていたんだけど、罪を知らなかったと書いてあるんですよ。で、そのイエス様が罪を知らなかった方であるかどうかを、どうやってこれが証明できたかって言ったら、十字架の上で、死んで、そして予備に下り、三日目に復活しますよね。そのことを通して、主は証明できたんですよ。予備という場所はどんな場所かって、罪人が一回入ったら必ず出てこれない場所。わざわざこの使徒信条のところに読みに下り、3日目に死人のうちより蘇りといった、この下りというのはすごい深い意味がありまして、ね、死んだ人間で罪がある人間であるならば、この読みというのは下った時に必ずここから戻ることができない。だから読みに行って3日後に死人のうちより蘇りということは何かって言ったら、人間の力によって命は殺した、だけどでも死んではいけない人である、罪がない人であるということを何が証明した、罪人を閉じ込める蘇りが証明したんです。イエス様は罪人ではない。だから拘束の力がないんですよ。死に縛られて、ね、死がイエス様を縛る力なかったんです。だから読みがイエス様が罪人でないということを、人の子であられるイエス様を証明したんです。その後に天に昇りって書いてありますよね。全能の父なる神の右に座したまえり。この時に座したまえりの時に、神様が様々な、ね、イエス様に権威を授けているんですね。その権威がここに書いてあるんですよ。どうぞ。
22節からですね。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす形の満ちておられるところです。
アメン、
アメン。
あのね、神の右に座したまえり、ね、座したまえりの時にね、様々なあの権威を全部イエス様は手に入れたんですよ。サタンの権威は十字架の上でイエス様に踏みつけられました。あの時にイエス様が踏みつけたサタンの頭は、今も一秒たりともイエス様が離してないんですよ。ずっとサタンの頭が踏まれたまんま、ね、踏まれたまんまなんですよ。それで今私たちが訴えるじゃないですか、あらゆる不条理を訴えるたびにね、今の世を生きている私たちが訴えたそのすべてが霊において百道番になって、どうなるかって言ったら、その私たちが訴えたことに対して主の権威、力、威力、尊厳、勢いが発動するんですよ。そしてそれによって今の世も収められているということなんですね。イエス様はこう言いました。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私も報いると言いました。 報いるために、祈る私たちの祈りを報いるために、主は様々なその祈りに合った力を今送ってきて、送ってくださってるんですよ。私たちが祈ったことにね、ぴったし合うその力をイエス様は今送ってきてくださってるんですよ。その証明としてね、イエス様の後にローマがイエス様を殺したよね。その後からこのキリスト教に関する迫害がずっと続いてたじゃないですか。ね。でもこの世界で一番大きな国、巨大国、このローマを滅ぼしたのは誰だったんですか。どこかの軍隊だったんですか。いいえ、名もなきクリスチャンたちが滅ぼしたんですよ。迫害を受けている彼らがローマを滅ぼしたんですよ。どうやって滅ぼしたの。迫害の中に置いて彼らが祈った時、その都度神の権威、力、威力、尊厳、勢い、恵み、愛、憐れみ、許し、その恵み、それがその都度与えられて、その時代をしのぐようにしてくださって、そして知らないうちにこのキリスト教がこのローマ全体をね、震わす力を持つようになったんですよ。そしてどうなった。兵隊ではなく、けなげにキリストを信じ続けた、このあの時代の生徒たちと、神の右に立ちたまいり、このイエス様がコラボレーションして、地上にいるこの生徒たちが祈るたびにイエス様が与えてくださった権威、力、威力、尊厳、勢い、愛、憐れみ、許し、その恵み、それがその都度来たんですね。その事柄にふさわしく、愛が必要な時は愛を、主が、恵みが必要な時は恵みを、憐れみが必要な時は憐れみを、許しが必要な時は許しを、権威が必要な時は権威を、力が必要な時は力を、その都度送ったんですよ。それでそのこっぴどい時代をクリスチャンは生き抜いて、生き抜いて、そしてあのローマはどうなったかといったら、キリストにひざまずいた形となり、キリストに敵対したすべての国は滅ぼされました。ローマは自分からごめんなさいしてキリストを受け入れたので、今も残されているんですよ。戦争しましたか。いいえ。戦いましたか。信仰の戦い以外は一切していないんですよ。なのにあの一番強いローマ、このローマを滅ぼしたんですよ。どうやって。神の右に立ちたまえり。大事だから何度も言ってるよ今。神の右に立ちたまえり、賢いより来たりで生けるものと似たるものとを裁きたまわ。この主が私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私も報いると。そして祈るたびに権威、力、威力、尊厳、勢いを与え、愛、憐れみ、許し、その恵みを与えて、そしてその時代を勝つ力を与えたからなんですよ。
ですからキリスト者、すなわち教会、教会エクレシアですね、召し出された者たちです。この教会にはキリストが与えられています、そして一切のものを一切のものによって満たす方、それがイエス様ですね。ですから教会には、素晴らしい権威が委任されているんですね。内閣総理大臣の印鑑が、皆さん与えられたら、何に使いたいですかね。その内閣総理大臣の印鑑よりも素晴らしいイエスの名、もうこの地上、総理大臣とか、大統領とかいろんな権威はありますけど、そのはるか上におられるイエス様の権威が皆さんに与えられていて、それを用いて、イエス様の名前によって祈るとき、皆さんが、この地上を揺り動かすことができるんです。
アメン。
ただしですね、皆さんが、このイエス様の名前を用いて、ちょっとあの夫婦を 離婚させてくださいとか、ね、そういう祈り聞かれると思うでしょうかね。例えば皆さんが、ね、会社に入ってて、その会社に、ね、火炎放射器が、ね、あった、ね、ちょっと、ね、社長あの火炎放射器を貸してください、ね、それであれでもってちょっと借金取り最近来て悩ましいんで借金取りを焼き滅ぼしたいんですって、ね、そういうそれ認可が降りて火炎放射器を貸してもらえると思いますかね。
いいえ
そんなことに公務を用いてはならないんですね。
アメン。
自分の私利私欲自分の身勝手、ね、それでもってイエスの名前を用いても、ね、そんなものは認可されないんですね、うん、認可してくださる主権者は神様です。
アメン。
そしてこの神様の御国のために要するに公務ですね。公務員は、ね、公務を行っていますその公務の下において国の利益のため、ね、国を守るために公務を用いて執行するならばそれは、ね、受理されて国の権威のもとでそれが、ね、成就しますね。神の国も同じなんです、ね、神の国の皆さん、ね、参加者、ね、
アーメン。
御国の、ね、国家公務員なんです、
ね、アーメン。
天国国家公務員
アーメン。
アーメン。それとして皆さんが天国の意向に従って動くならば、そしてイエスの名前を用いるならば、受理されて、
ね、
この地上に、ね、もう天においても地においてもあらゆる力に勝る主の力が及んで、それが成就されていくんです。天候も動かされますね。日本国の、ね、何かが受理されない、ね、それもイエスの名前によって祈ったら、ね、受理される、ね、そういうこともありました。本当にこのですから、皆さんはあらゆる名に勝るな、イエスの名前を用いて、この御国の力を、ね、行使していくべきなんです。で、聖書に書いてありますね。皆さんはキリストの施設だ、ね、キリストの大使だ、ね、アンバサダーだ、ね。施設、アンバサダーは国家公務員ですね。あるいは皆さんはね、神の国の兵士だって書いてありますね。兵士、ね、自衛隊員はもうまた、ね、公務員ですね。国のために働いて、国から権威を委譲されて、そしてその、ね、武器とか、あるいは権力とか、ね、それらが委ねられて、それぞれの技に応じて、ね、それぞれの、ね、国のための技を成しておりますけれども、それと同じように皆さん一人一人が天国国家公務員として、ね、天国のために、イエス様のために働くとき、イエス様のためにイエス様の名前を用いるときに、それが受理されて、それが行使される。で実際ですね、私たちの信仰の先輩たちはみんなこの公務を、ね、行って、みんな同じ神の認識の中で彼らは動いてました。
アメン。
ですから、ね、ある信仰の先輩はその神様から委任された、ね、その権力、ね、人それぞれ委任されている 権威は違いますし、役割も違います、ね、ある信仰の先輩には、ね、政治家として、ね、その素晴らしい政治手腕を発揮して、ね、もうそれまで奴隷制度があった中に奴隷解放を宣言をして、ね、そして、ね、神の国の権力を行使した、ね、アブラハム・リンカーン、そうですね。その元には、ね、あのアメージング・グレイスを作曲したジョン・ニュートンがいます、うん、彼らを通してこの地上に奴隷という悪魔サタンの仕業を、ね、打ち壊すために、政治家としての、ね、その神様から委ねられた賜物を用いて、ね、権威を用いて、そしてそれを行使して、そして奴隷解放という良き技を行いましたし、ね、またある人には、ね、もう事業をしてお金を稼ぐ能力が与えられて、ね、その、ね、お金でもって教会を支える技をした、ね、聖書の中のアクラとプリスキラ夫婦、彼らはそうでしたね。
本当にこの夫婦面白いのがね、あのね、天幕を作ってたじゃないですか。だからね、ローマの軍人たちがいるところに点々としながらね、その働きをしていて、その点々としながら働きをした、その全てのところに教会開拓をしたり、そしてヒトバウルのその働きを助けたりすることをしていたんですね。だからどういうことかって言ったら、主は時にかなってその必要をね、あらゆる面において溢るんばかり満たしてくださるお方なんです。だから私たち自身が主に向くなら、そして主に向いた人に与えてくださる御霊によって満たされているなら、私たちはね、何の心配もないんですよ。 主に向いた、そして御霊によって満たされた、その人たちには今までは自分がね、良ければと思った人、物、ことを選んで生きていて、つまずいて、そして失敗しましたけど、このね、主に向いた人たちというのは、頭をイエス様にしてるんですよ。ね？さっきエベソで、知恵と啓示の御霊が与えられる、ね？与えられて何するのって言ったら、神の認識を持ちたいからっていうことでしょ。神の認識を持つためには、頭をイエス様にしなきゃいけないんですよ。頭をイエス様にした人たちにイエス様が言った言葉がこれなんですね。教会を、あらゆる力を持って教会を満たす。教会とは何か、皆さん一人一人なんですよ。皆さんがイエス様を頭として、そして受け入れて生きて、行くならば、イエス様は皆さんのこの手足を通してこの地上でしなければならないことをね、成功させるためにあらゆる力をね、それを自分が持っている力を時にかなった恵みとしてその都度与えて、その人に与えて、その人に与えられたその使命、そのミッションをね、完成させる、その力を主が与えてくださる。リンカンが奴隷解放のために力が与えられた。そしたらその力はどこまで与えられた。同じ国なのに南北が戦争をするまでにして、そして奴隷を解放できるようにね。そこまでも主が力を与えてくださったんですよ。奴隷のために同じ白人が戦争をする、ありえないことなんですよ。だけど主ご自身がね、正しいことをなさるときにね、奴隷ではなくて一つの尊い命としての認識をね、このアブラハム・リンカン側には与えて、そしてね、この尊い命のために、黒人のために、白人が戦争して死んだんだよ、同じ国の中で主がしたんですよ。どっちが勝ちましたか。もともとはね、南側の方が軍事力がはるかに大きかった。皆さん歴史学んでるよね。南の方がはるかに軍事力が大きかったんですよ。そして戦争に優れた将軍たちも南側にいたんですよ。最初戦争した時にね、この北側、リンカン側はもうどんどん曲げてたんですよ。たくさんの白人の命が犠牲になりました。でその時何をしたか分かります？彼ら断食したんですよ。断食したんですよ。断食した後から戦争に勝ち始めるんですよ。何かって言ったら、名義ね、この名義のためにね、っていうことじゃなくて、自分自身が本当に痛みを分かち合って、そしてイエス様の心を持って認識、ね、認識を持って奮い立った時に南北戦争、こっち側、北側が勝ったんですよ。頭なる断食を通して、自分たちの黒人を解放するんだっていう、ね、このここ、ね、その、キャッチフレーズではなくて、断食を通してこの認識が変わったんですよ。彼らその戦争に関する認識が変わったんですよ。そしたら彼らが勝ったんですよ。大義名分がどんなに良いとしても、イエス様を頭にしないで大義名分だけを掲げて出ていったところ、私たちは勝てないんですよ。今起きていることに対して主ご自身がどんな認識を持っておられるかということを私たちが知ったとき、その知ったとき知った言葉を司令塔にして私たちは動くわけなんですね。 その時に神ご自身の果たす力が余すとこなく私たちに来る。これが今日の御言葉なんですよ。
ですから皆さんは天国の事業に参加して、そして、ね、天国の意図に従って神の国を実現していくという、その役割がこの地上において与えられているんですね。ですから神の認識、これが、ね、大事だって先ほど言いました。神の認識をもたらす知恵と啓示の御霊が与えられますように、そのようにしていけばいくほど本来あるべき人間の姿に戻っていきます。本来あるべき人間の姿とは何か、要するにエデンの園ですね、まだ人類が罪を犯す前の、あのアダムとエヴァのあの時、神様はエデンの園を、管理しなさい、そこを維持管理しなさいというその事業を、このアダムとエヴァに託されましたけれども、その時、彼らはまだ、主に対して罪を犯していない、主から独立した歩みをしていない、主と共に歩んで、一切のものによって満たすお方のその保護の下で、その力の中で、彼らは生きて健全に生きておりましたけれども、いつしか、なんでこうなってしまったのか、それはあの善悪を知る知識の実ですね、神様はそれを取って食べてはならないと言いましたけども、しかし人類がそれを取って食べてしまった。その時以来人間は独立して神のようになり、自分の善悪判断でもって、神から独立した生き方をして、そしてですから、人間の数ほど、リトル神が、増殖してしまったんですね。その結果この全被造物はもうめちゃくちゃにされてしまった。一人一人がもう自分が神のように歩んで、誠の神そんなのを知るかっていう感じで、それでおのおのが好き勝手な歩みをして、でそれでもう自然界が破壊されて今被造物が埋めてますね。そういうふうになってしまった。ですから善悪判断、神様から独立する。ですから以前は御国のために、御国という国家の、公務員としておのおのが一致して働いてたんですけど、それがやめて、おのおのが勝手に独立して個人事業主になっていってしまったんですね。ただし神様から離れた個人事業主というものは必ず破産して滅び失せて消え去らなくてはならない運命にあります、神様から離れているならば、そうです。だから、私たち本来の立ち位置、要するに神様と共に歩む者、この、神の国の事業に参加するもの、もう自分の善悪判断に従ってリトル神になることを、これをもうやめる、もう自分で、神様から独立して歩みを捨てる、そして神様に立ち返る、そして神様の御旨のままのことを、行っていく、要するにエクレシア教会ですね、教会に参加するするならば、神様はこの教会に与えてくださった特権、このエペソ1章22、23節がありますね。神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アーメン。教会はこの一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。ですから私たちが自分勝手な道、小さな神になること、これを捨てて誠の神にあってこの教会に参加して、それぞれに与えられた賜物、それに従って神の国を奉仕をするとき、このパワーが行使できるようになるんです。
自分が教会であるならば、その教会であるものの頭になってくださるお方が、イエス様なんですよ。でこのお方が、今なんて一切のものを一切のものによって満たす、力を持って私たちを支えるって言ってるんですよ。だから自分が、教会だ ということを認識してください。皆さんは、私も皆さんも歩く教会なんですよ。歩く教会がね、歩きながらね、教会が悪口言っちゃいけないんですよ。歩く教会が、歩きながら教会っていう看板をね、掲げて歩きながら殴っちゃいけないんですよ。嘘ついちゃいけないんですよ。人バカにしちゃいけないんですよ。騙しちゃいけないんですよ。自分が教会であることをしっかりと認識して、そして教会ということを認識して、この上のもの、この認識の部分をイエス・キリスト、知恵と啓示の御霊をいただいて、イエス・キリストの認識で満たす。ということであるならば、ね、教会をあらゆる力を持って満たす方が、私たちを支えて、あらゆる時に私たちをね、勝ち得て余りあるもの。そして、必ず収めて支配して成功するものとして、私たちを満たしてくださるのです。
アメン。ですから私たちは、ね、本来あるべき人間の姿、ね、あのエデンの園の中において、ね、もうちなみにエデン、これ喜びの園という意味ですね。エデン、喜びという意味です、ね、私たちは主から与えられている喜び、ね、これを満たしてはならないんです。エデンの園の中において、ね、カエさんは人類に仰せられましたね。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよって、神様は仰せられました。このね、支配せよって、この支配するということは、ね、従えよって、支配するって、これ、カバシュって、またラダーって、二つヘブライ語あるんですけど、どちらもですね、確かに支配するって、上に立つ、ね、そういう意味あるんですけど、足の下に従えるという意味もあるんですね。足との下で踏みにじるという意味もまたあります。ですから、ね、この、もし私たちの中において、ね、サタンが皆さんのところににょろにょろと、ね、蛇のように来て、で、それで、御言葉にこう書いてある。え？本当にそうなの？こういうですね、悪魔サタンが御言葉に、ね、対して混ぜ物をするような、ね、御言葉に対して、ね、不信感を抱かせるような、そういうものに対して来た時には踏みにじるべきですね。この悪魔サタンを足の下で踏みにじって、あらゆる偽り、あらゆる、ね、欺き、あらゆる神に敵対するものに対しては皆さんが踏むという役割もまた皆さんにはあるんです。で、公務員であるからには、ね、皆さんが、ね、もし何かするならば公務執行妨害ということを、ね、邪魔するならば、ね、ありで、あってそれで逮捕しなくてはならないですね。皆さんが御国の公務を行う上でそれを、ね、邪魔するようなもの、それに敵対するもの、悪魔サタンに類するものは皆さんがイエス・キリストの名前ってそれを縛りつけて逮捕して追い出して、ね、足の下に踏みにじるということをするべきなんです。だってイエス様はね、足の下で踏みにじっておられて書いてありましたね。先ほどのエペソの一章の22節に書いてありますね。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。
アメン。
イエス様は足の下で踏んでおられます。悪魔サタンを、もうサタンの頭砕かれました、あの十字架の上で。
アメン。
皆さんもこのキリストに連なるならば、皆さんの足でもって、ね、速やかにこの悪魔サタンを踏み砕かさせてくださいます。
アメン。
ね、ローマ16章20節ありますね。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますと書いてありますね。皆さんもその特権がイエス様にあって与えられているんです。ですから悪魔サタンが来た時、ね、皆さん声を聞きてはなりません、ね、来たらもう、ね、条件反射的にイエスの身にあって踏む、ね、これすればいいんですね。もしそれをしないで、ね、悪魔サタンと会話したり聞き入ったりすると、あのエヴァの 道に入ってしまいます。もう悪魔サタンは初めから会話に入らないって。で、条件反射的に来たら踏む、蹴る、踏みにじる、これを皆さんがなすべきなんですよ。決して皆さんの妻とか夫を、ね、踏みにじってはいけませんよ。皆さんが踏みにじるべきはサタンであって、ね、兄弟姉妹ではないんですね。皆さんにはこの御国の特権が与えられています。本当に皆さんに与えられている特権、権威、これがどれほど素晴らしいものであるのか、本当に皆さんがどんどん目が、ね、開かれていくように、ね、祈ります。この、ね、今日の箇所で、ね、どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。このエペソ書の17節から19節のこの祈りがどうか皆さんの祈りとなって、そして皆さん普段から、ね、皆さん自身の、ね、霊の目が開かれて、よく目が見えるように、はっきり見えるようになって、もうね、KYは卒業しましょう。もうね、皆さんのその御言葉に対する覆いは取り除かれましょう。そしてますます真理を知って、真理の中に入っていって、この御国の事業にますます活躍していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今皆さん一人一人がこの御国の事業に参加するべく、そのためにそれぞれ自分自身のために祈りましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人に主よ、あなたがエクレシアとしてのその聖なる名前を与えてくださり、キリストの体として連なったものとして私たちを選んでくださったことを感謝いたします。この地上において主よ、私たち一人一人があなたに選ばれたエクレシアとしてしっかり歩むことができますように、主よ、あなたが治めなさいという時に主よ、すべてを治める力を与えてください。あなたが踏みつけなさいと言った時に、あらゆるはびこる悪を私たちがイエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって踏みつけ、イエスキリストの足台にしていくことができますように、枯らさなければならないものを枯らしていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。一切のものを一切のものによって満たす方のその満ち満ちているその祝福を私たちが豊かにいただいて、王のような祭司として主を取りなし祈り、御言葉を宣言し、祝福すべき人物ことを祝福しながら、まだ取り締まらなければならない人物こと、そして誘惑や罪もろもろを主を惑わしを主を取り締まって、そこにあなたの権威をとどまらせることができますように、あなたが私たちをこの地上に送ってくださったことをしっかりと覚えて、あなたから使わされた使者として、主よ、本当になすべき分をしっかりとなしていくことができますように、主よ、あなたが助けてください。私たちの認識が知恵と啓示の御霊によって神の認識、イエス様の認識となられますように、聖霊様助けてください。そしてイエスキリストにあって、イエスキリストにあって主を私たちの頭とし、主の手足としてこの地上を主のなさりたい技をなしながら、身を結び主に栄光を捧げながら歩むことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。 主よ、この祈りを我ら自身の祈りとし、私たちが常に知恵と啓示の霊を求め、またこの心の目がはっきり見えるようになって、主よ、あなたの真理の御言葉がますます知り、その深みさえも極め、のみならず人間関係においても人の成り立ちがよく見えるようになり、また人を癒す言葉が何であるのか、また片手はならない言葉は何か、主よ、そうした見極めをしっかりと私たちの心の目を開いて、はっきりと見極め、人を癒し、人を立て上げ、作り変えていく私たちでありますように。主よ、目に覆いがかかったまま、あるいは目の中に針があるまま、主よ、導くということはできません。主よ、もう私たちはそのようにして傷つけ合うことを卒業し、ただあなたの真理の御言葉に従って、ますます明るくされ、ますますあなたに光を届けるものでありますように。あなたが我らを御国の全権大使とし、御国の兵士とし、御国の国家公務員として我らを用いてくださるように、今日いただきましたこの真理の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アメン、アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を持って主を褒めたたえたいと思います。そのうちに祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれ御前で祈る時をしばし持ちましょう。